小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2024年11月14日の番組です。小坂さんのフェイスブックを拝見していましたら、
はい、
何やらかなり遠くまで、
あ、そうなんですね。そうなんですよ。
旅に出られてたみたいですけれども、
このなんとか本をギリギリまでやって、はい、よっしゃっとこう、あとは印刷するだけだって話して、
はい、
ちょっと海外に
今回はどちらまで。
エジプト
ですか。
はい、
アフリカ大陸に小坂さんが行かれたっていう話、実は、
あ、そう、初めてですね。
あんまり聞いてないですね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、素晴らしい、いろいろ気づきのある旅行でございましたが、
はい、
はい、
今日はぜひその話を
話、はい、させていただければと思います。
エジプト何日間ぐらいの、
エジプト何日行ってたんだろう、1、4、8泊、
あ、かなり、
そうですね、
長く滞在されましたね。
それでも初めてだし、行きたいとこいっぱいあるから結構タイトな旅でしたけれども、
うん、はい、
まあ、いわゆるピラミッドもね、
はい、
行って、
うん、
ナイル川クルーズ、
あ、いいですね、
して、はい、まあ、クルーズしないとなかなかこう効率よくナイル川沿いの遺跡を回れない、う
ん、あ、なるほど、
ってこともあったり、はい、まあ、昔からナイル川クルーズをやってみたくて ね、
あ、そうね、
ナイル殺人事件を見て以来ね、ナイルガークルーズ、
何十年前の作品でしょうね。
いや、もうそうですよね。見たかったんですよ。
なるほど。
やってみたかったんですよね。
どうですか、一連回ってみて。
いやー、これね、ちょっと最近会う方々、会うごとに言ってるんだけど、
はい、
やっぱエジプトって、
はい、
なんていうの、まあ、古い文明が残ってるわけじゃないですか。
もうそのまんまですもんね。
そのまんまなんですよ。
はい、
で行くと、城の跡みたいな、日本でもあるけど、ああいうんじゃなくて、立ってるのでそのまんま、
はい、
神殿とかピラミッドが、でこれが紀元前3000年とか、
もう桁が違いますよね。
だからあんまりにもね、そういう話を連日聞きながら、
はい、
まあ、実際に遺跡を巡ってってやってると、
はい、
まあ、その説明してくださるあの専門家の方々がね、
うんうん、
まあ、例えばこの遺跡は、まあ、この辺りのこ の、 あの像とかはこれはもうあのローマ時代のみたいな、ギリシャっぽいですよねとか、なんかそういうような話がいろいろ出たりすると、あの、あ、これはギリシャの文化が入ってきてギリシャのその感じの彫刻になってますよねとか、あ、もうギリシャ時代とかローマ時代、ああ最近だなっていう感じがすごいしてくる。
1000年とか2000年じゃもう、
それ最近の話ですねっていう感じになってきて、
そのぐらいのスケール感の歴史ですもんね。でもね、
そうなんですよ。しかもこれ私行くまであんまりリアリティがなかったんだけど、
はい、
お墓とか王家の谷とかね、
はい、
お墓とか、まあ、地下だし、
ええ、
少なからぬ神殿は砂に埋もれてましたみたいなことだったりして、うん、色が残ってるとこあるんですよ、うん、
あ、当時のその着色したものが、
その通りです、そのまんま、特にあのお墓は、やっぱりあの普通ガーンと閉められて、
はい、
地下ですから、地下っていうか石の中だから、
うん、
から驚くほどの色彩です。でももっとあの風化してるものは茶色いから、もう全てあの茶色い世界だと思っていたら、もう驚くほどのカラフルさで、ということは、あの、この巨大な神殿も元こうだったんですかって、そうだったんですよ。
は
あ、あの巨大な、今は茶色いあの巨大な建物、神殿の建物とかがもう真っ白に輝いてて、そこに青だの緑だの赤だのでブワーッと彩色されてたんですよ。つかピラミッドもなんか白く輝く化粧石で全部覆われてた。
あ、そうなんですね。
で、大きなピラミッド3つあるじゃないですか、ギザに、
はい、
そのうちの、カフラオのピラミッドだったかな、2番目に大きいやつはまだ上の方に化粧石残ってる、あと あのクフ王のピラミッドなんかも下の方に化粧石残ってると真っ白で、うん、まあ、光り輝くわけですよ、太陽の光浴びて、うん、いやこれが全部貼ってあったんみたいなね。
今の人間の現代の技術の建造物ですら1万年もすればほぼ残ってないなんて言われているのに、数千年前のものが色さえ残ってるって、
もう本当に色さえですよ。
脅威ですね。
脅威ですね。でしかも、まあ、ちょっと旅の感想みたいになってますけど、はい、あの私この海外行く大好きで、まあ、昔から行ってますから相当いろんなとこ行ってます。で大体今まで行ってきたところあらゆると言っていいほど行ってるんだけど、あの大自然か、うん、リゾートか、
はい、
まあ、そういう類ですよ、そうすると大自然は大自然の素晴らしさがあるね、
うん、
でリゾートはリゾートの美しさがあると、
うん、そうですね、
まあ、これはバリ島なんかだったり、うんうん、それから南フランスなんかでもそれぞれリゾートっぽい良さがあるんだけど、うん、遺跡って、うん、そういえば長年旅行行ってるけど遺跡ってあんまないなっていう。
あ、
しかもこの紀元前数千年前の遺跡って、
はい、
確かほぼ見たことないなって確かに、うん、思った時に遺跡をめぐって、そこにあともう一つこれがすごいなと私思ったことがもう一つなんだけど、その遺跡にリアリティがあるんですよ、我々現代人が。なぜなのかというと物語があるからなんですよ、遺跡に。
物語が。
でなぜ遺跡に、さ、紀元前3000年とかの遺跡に物語があるかというと、
はい、
古代エジプト人が文字を持ってたからなんですよ。
あ、
古代エジプト語とヒエログラフだから、あれによって極めて詳細に書かれてるんですよ。その建物の背景だったり、当時の暮らしだったり、うん、まあ、政治のことだったり経済のことだったり極めて詳細に書かれてるんです。
あ、なるほど、
うん、で確かにそうだなと思うのは、そういうことをあの考古学者の解説聞いていくと、そのお墓に入って、まあ、お墓もまあでかいんだけど、ずっと通路にボーッと字が書いてあるわけですよ、私たち読めないけど、はいはいはい、うん、これ全部物語だったり、あるいはその死者の書とか、
うん、
そういう、こう再生のためのガイダンスだったりするわけですよ。全部情報が残ってるので、そうするとこの墓にはどんな思いがあって誰がどういう意図で作ったかとか分かるわけじゃないですか、
はい、
このね、時空を超えたリアリティ、まあ、文字の偉大さっていうか、はい、私も本書いてる身として、
確かに、
や文字ってと思いながら、その物語、その5000年前6000年前って言ったような時空での物語をリアルに感じながら、まだリアルに残っている建物の中を、まあ、うろうろするわけですよ。でここで決定的に私が感じたことは、やっぱりリゾートとか大自然では感じられないことで、これはね、人間というものの根幹みたいな、
うんうん、
人間ってこういうものなのか、やっぱり5000年前からみたいなね。
おお、5000年前からの人間、
人間、あ、これ最近その人旅に言ってるんだけども、はい、いや人間ってやっぱ5000年間6000年間ぐらい変わってないわみたいな、
ね、そうですか、
うん、私が長年こう皆さんに語り続けている、まあ、私たちがワクワク系と呼んでいる今回も新しい本にも書いてあるのことって、まあ、その都度その都度の語り口調で語ってるんだけど、
うんうん、
まあ、私がずっとフォーカス焦点を当て続けてることって、本質的に変わらないゾーンのことを語ってるんですよね。どうしてかというと、人間ってのはこういうものだから、
うん、
どんなにスマホが普及したり、
はい、
どんなに AI が普及したりしても、人間はそう簡単に変わらないので、ここが大事なんですよと、
うんうん、
だからスマホが普及しようが SNS が普及しようが、人と会って喋るってことは大事なんですよとか、うんうん、そういうささやかなことで言うとね、
はい、
でもそれ変わらないことを見つめてるわけですよ、人間の研究者として、うん、そしてそれをビジネスに生かしていきましょうってことを言ってる。それはさらに言えば、今回の本でもそうですけど、中小企業とか個人商店のスモールビジネスでも資本力によらないところのゾーンだから、
うん、
できるんですよと、うん、これを生かすことができるんですよと言ってるんだけど、うん、この私の自身の語りに対するなんかまた圧倒的な根拠だな、エジプトと思って、5000年人間変わってないわっていう、5000年変わってないんだから、少々何か AI がどうこうなろうが、こう変わらないわ、
まあ、来年変わってることはないですね
そうそう、ないのよ、
はい、
絶対ないのよ、
ええ、
じゃあ世の中の仕組みとかサービスの提供の仕方とか、そういうのどんどん変わってきますよ、
うんうん、
だけど人の心が何で動くのかとか、何で人はついてくるのかとか、全然変わらないわと。
そうか。
面白いこと一つ、はい、あの今ここで皆さんにシェアするとね、
はい、
あの裁判記録って残ってるんですよ。
裁判記録、当時のですか？
当時の、あの盗掘、お墓を荒らしに行くんですよ、
はいはいはい、
昔の人もあのこの王のお墓には宝物が埋葬されてるって知ってるから、
しかもあんな分かりやすく作ってますからね。
そうそうそう王の墓ができたっていうのを聞きつけてみんな行くんですよ。
そらそうですよね、う
ん、そうだから最初は王の墓って隠されてたのね、あのそのうち開き直って直家の墓にねどんどん作り始めて、
そうなんですね、
そこをこうな守るようになった。
なるほどなるほど。
警備の方ね、
はい、
ガードするようになったって話なんだけど、その捕まった盗掘犯たちの裁判記録で残ってて、うん、はい、と面白いんですよね。どういうふうに手引きされて、うん、どういうふうに忍び込んで、どういうふうに捕まったとか、自分がその忍び込んでいよいよそのお墓に到達した時に掘り進んで、どういう箱が何個ぐらいあって、うん、そこに入ってたものがこれとこれとこれでみたいな、そうなんか尋問受けて、
そんな詳細な
裁判記録で、それで分け前はこうみたいな、
はいはいはいはい、
だから今の人ってやってること変わらないなんていう、
変わらないですね。
なんかそういう募る、そういう実行犯を募るメンバーがいてみたいなね。
悪いやつは変わらず悪いこと
を、そうそう、で実行犯がいてみたいな、
やってますね。
で警備の人に捕まってみたいな、一緒ね。それまた裁判にかけて、
うん、
罪状決めるみたいなね、変わらないのね、うんうん、なんか変わらないものの妙な一端ですけど、
うん、確かに何があると人は間違いを起こして、何に人は喜んでっていうのも、
そうそうそうそう、
双方やっぱ変わらない、
変わらないのよ。
はあ、それが残ってる奇跡ですね、やっぱり。
いや、そうなんですよ、うん、やっぱそれはね、石でできた建物が、まあ、そうやって地下にあったり、砂に埋もれたりしていて、奇跡的に完全に瓦解せずに残ってるってことと、文字ですね、文字。
でも僕もヨルダン行った時に、インディ・ジョーンズでも出てきたペトラという遺跡に行って、土と岩の要塞なんですけれども、同じようにもう大昔作られてるんですが、文字で残ってるものではないので、そういうふうになんだかよく分かんないらしいんです。
あ、そうなんですよね。そうそうそうそう。
なのでそんなにも詳細に残せている文明というのもすごいですし、
文字ですよね。
そこから導き出されるものが人間の普遍性っていうのも
思いましたね。これは大自然でもリゾートでも、美しい場所でも、
うん、
現代のパリとかロンドンとかの都市でも味わえない感覚で、はい、非常にこのタイミングでエジプトを旅してよかったなっていうふうに思いましたよね、うんうん。まあ、先ほどのね、私が、まあ、例えば今回新しい本で出てますけれども、読者に対して語りかけていることの、まあ、前回のね、うん、番組でも、まあ、自分の責任みたいなことも言いましたけれども、
はい、
まあ、その絶対的な根拠みたいなね、うんうんうん、エジプトですみたいな、うんうんうん、人間って変わってません、
はい、
少なくとも、そして日本人とエジプト人とかなり違うと思うんだけど、ええ、だけどやっぱり根っこ変わらないわみたいな、
うん、
いうことを感じた旅でしたね、
はい。となるともう生きていくために学ぶことはって絞られてきますね。
いや、もうそういうことなんですよね、はい、そして何をすればいいのかということも、うん、エジプトの遺跡が語りかけてくれると、はい、いうことなんですね。
いや、8日間凝縮していただいて
ありがとうございました。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。